はい。で、一方、プラノでは雪が降ってまして、
はい。
雪が降る中、井戸を掘ってるんですよね、ゴロはね。
そう。
もうそこに、小ゴミが訪ねてきて。
そう、最初誰かわからんかったわ。
そう。もう全然顔変わってましたね。
そうそうそう、びっくりした。
言うてもね。そう。
化粧で顔が白くなってましたからね、かなり。うん。あの、コマクサの小ゴミが訪ねてきて、どうやら、フラノに帰ってきて、スナックをオープンするって言って。
そうそうそう。
うん。で、店の名前は、小ゴミにすると。うん、
はいはい。
な、ゴロが、いやいやいやいや、うん、昔の名前で出ていますもんね、と言って。うん、で、まあ、なんか、に、和やかな感じで。
うん。うん、
小ゴミからしたら、太客捕まえなかんから。
ああ、そうやね。
うん、ああ、そういうこと
です。うん。で、井戸を掘ってるんやけど、その、なんとか、大晦日までにはなんとかしたいと。
うん。
うん。もう風呂は。
ほら帰ってくるからね。
そう。風呂はもうできてるんだと。
うん。
雪だらけなんですよね、風呂が。
そうそうそう。
え、ここに入んのと思って。うん。この吹きさらしの。
うん。寒いで。
温泉でもない。
うん。
え、マジでここでって思ってびっくりしたんですけど。
もう、うん、雪溶かしたな。
で、クリスマス当日。
はい。
スナックこごみがオープンします。うん。まあ、そこで、中ちゃんと金ちゃんが飲んでるんですよね。
うん。
で、ゴロを待ってるんですけど、全然来ないと。
うん、
そうそう。
うん。で、この時、このカウンターで飲んでるのが、
うん。
小林明治さんなんですよね。
おやすさんですね。
おやすさん。あの、立花東兵ですよ。
立花東兵いましたね。うん、
はい。まあ、ユインさん知らんと思うけど、仮面ライダーとかウルトラマンの、もう僕らの世代なら誰でも知ってる。
う
ん、
そうそう。
そう、
うん。
見たことはあるけど。
そう、有名な俳優さん。
まあ、俳優としてもよういろいろ出てるし。
うん。
うん。で、その人が偉い、その、いろいろ愚痴を言いながら飲んでましたけど。
うん。
で、中ちゃんと金ちゃんの会話で、もう金ちゃんが言うには、いくら掘っても水は出んだろうと。
うん。
うん。あれは無駄だって言ってるんですけど、もうゴロは井戸掘り、その当日もしてて、うん、もうかなり掘ってるんですよね、もう。
そうそうそう。もう結構10メーターぐらいは掘ってたね。
そう、
うん。
そんな掘れるかと思うんですよ。
どうやってやった
ん
やろね、
あれ。あれちゃんとね、崩れてこんように板も張ってね。
入れてね、うん、
あ、あの火を誰が持ってんねんっていうぐらい、相当かかってますよ。
すごいよね、うん。そんなホームセンターで買ってきたような話しちゃうよ、あれ。
そうそうそうそう。上から下までね、崩れんようにして。
すごいな、何分時間あるか知らんけど。
そう。で、一生懸命掘ってたら、なんかゴー言い出して、え、壁崩れると思って一生懸命壁を押さえてるんやけど、
うん、
違う、うん。
そこから水の音がするってなるんですね。
おー、
ちょっとちょろちょろなんか聞こえてきたよね。
おーと思って、こうもう待ち合わせも忘れて、もう必死で掘るんですよね、うん。ガンガン掘ってたら水がちょろちょろちょろって出てくる。
うん、
もう出てきたら泥舐めるんですよね。嬉しすぎて。
うん、
出たー言うて、そのままもう大の字になって寝るっていう感じで。
うん。
うん、もうここで壁崩れて死んじゃうんかなと思ったんですよ、最初。
ちょっとドキドキした
けど。ドキドキしましたけど。うん。
あ、出た。まあ、出たわ。
やっと出た。
うん、
で、その頃、小ゴミでは、金ちゃんと中ちゃんと、
うん、
もう立花東兵が、
うん、
そのカラオケでスバルを熱唱してるんですけど。
さらばースバル言ってたね。
言ってましたね。
ベロベロで。
で、そこにゴロがもうドロドロの姿でやってくる。
ドロできて。
で、もう水が出た、
言うて。
そう。
そうよ。
もう水が出た、言ったらもう小ゴミが、
うん。
もうシャンペーン、一番いいの あげてって言って。うん、もう、小ゴミのおごりでしょうね、これはね。
うん、そうだね。
そう。
やっと言ったんやと。
もうこれから太客になってもらわなあかんから。
うん、そう。ちょっと悪いやつやな。
そうそう。だってもう、それさ、それ目当てで完全にゴロのとこ行きましょうね。
そらそうです。そらそうです。言うても商売やからね。
はい。で、もう、水が出たっていうことで、もうご機嫌でゴロが湯を沸かしてるんですよね。
そうね。
うん。もうこれまでの風呂と形が全然ちゃうんですよ。
全然ちゃう。
ちゃんとし、ものすごい高さもあるし。
うん。
で、下に釜ができててね。
そう。
あれの水入れんのも 相当大変よな。
どうやって入れてるのかがさっぱりわからへん。
わからへん。
そうほんで。あんなバケツじゃ無理やろ。
そう。屋根も、屋根もつけてるんですけど。
入れたの、知らん間に。
あ、そう、そういう屋根なんやと思って、僕、外やんか、完全な。
うん、もう完全な露天風呂状
態。丸出しやん、露天
風呂。丸出しやん。すごいなと思うんですけど。ほんで、あの、
かっこいいもないやね。
そう。
裸満開やんか。
そう。
なんぼ温まっても、うん、絶対、家に帰るまでに。
風邪ひくって。
めっちゃ寒い。
いやし、
実際壁ないんやから。
誰かずーっと態度感とすぐ凍りますからね、
う
ん、あんなん
で。そう、本当に
、ね。あれででも子供喜ぶと思ってるからすごいよな
ぁ。そうなんです。まあ、風呂が好きなんでね、ゴロはね、うん。
ちょっと痛いなぁ。
もう浮かれまくってんすよ。
うん。
もう、純が来るし、ホタルも来るし、うん、よし、もう正月の準備、もう夕も沸かしたし。
そうかや。
そう。よし、うん、あ、そうそう、門松設置するの忘れた、あれで。
うん。
うん。門松も設置しようし、準備 OK。
門松のさ、飾り方がえげついねんけどさ。
みかんを、
みかんそのまんま壁に打ち付けとったけど。
呪いの人形ちゃんやから。
そうですね。
びっくりするわ。あれ、うん、北海道方式な。
おすんこぎみたいな言ってた
ね。そうですけど。で、うん。で、ジュンを空港まで迎えに行くんですね。ジュンは飛行機で来るんやと思いますけどね。
さすが、ジュン君の飛行機なんか。
まあ、一応はバイトしてるから、うん、言うてもそんな余裕ないと思うけど。
そうやで、15万って言ってたで、うん、月。
で、ゴロが、その、荒巻鮭を買って、
はい。
で、それを財津先生のところに、持っていく、お歳暮やっていうことで持って行って挨拶しに行こうとするんやけど、あ、うん、そうだ、これはホタルに直接渡させようっていうことで、
うん。
まあ、先に、後でホタルが来るっていうことだけを伝えに行くんですよね。
うん。
うん、で、まあ、ホタルが来るまで喫茶店で時間潰しをするんですけど、
うん、
テーブルに鮭ボーン置くんですよね。
車で置いとい
てよ。置いとけよ。
生臭いな。
生臭いし、あの暖房も効いた部屋に置いとかんでも。
悪なるやんかな、もしをやってるか知らんけど。
そう。
車にとってよりよっぽどそっちの方がいいかな、もう寒いから。
そう。で、ジュンがゴロに、このトロコから預かった100万円を返すんですね、はい、ゴロに。
ね。父さん怒らないで、言
う
て、ね。
そう。まあ、事情も説明して。
してね。
うん。で、ジュンも、もう大人なんだし、弁償するなら、父さんじゃなく、俺が自分でするべきことで。
うん、
だから、これから、こういうことは、俺のことは、もう父さん責任ないんだから。
うん、
だから、ありがとう。これ、返しますって言って、返そうとするんですね。
うん、
いうことは、わかった、
うん。
けど、もうお前にくれてやった金だ。一度捨てた金は受け取れん。
うん。
いやー、けど、父さん、こんな大金、うん。大金だ。ものすごい大金だ。こりゃ、おいらの、血の出るような大金だ。だけど、うん、もうお前にやったもんだ。返してほしいのは山々だ。今にも手が出て、ひったくりそうだ。だけども、お前にやっちまった金だ。やった以上、見えっちゅうもんがある。手が出て、取らんうちに、早くしまえしまえ言うて、こう、無理やり、順に返して。順は胸にしまうんですけど。
うん。
うん。胸にそんなポケットないと思いますけど、胸に入れてましたね。着物着てるわけじゃないねんから。で、順、ゴロが、それでいい。いい？あ？
うん。
非常にもったいないが、それでいい？ははは、言うて。ジュンがすいませんって言うんやけど、うん、喫茶店のマスターがなんか笑顔を、満面の笑顔をゴロに向けてくるんですよね。
うん、
ゴロもはーってなってるんですけど、あのマスター何なんですか？うん、
なんか、
あの笑顔
なの一部始終見てたんかなって。
な
ぁ。なんか、いやらしい
な。なんか意味深やったよな。
何やろ、怖いな。
なんかね、変な笑顔でしたね、あれね。で、ゴロは、この金をなくしたことが大きかったんだ。金をなくして、おいら、でっかいもの見つけた。すっかり忘れてた大きなものを思い出した。金があったら、そうはいかなかった。金があったら、金で解決する。金がなかったら、知恵だけが頼りだ。知恵とてめえの出せるパワーと、はははって笑って。で、大変だ。ホタルが駅に着く、言って出ていくんですけど。
うん。
ゴロはあの、100万を、
うん、
渡したわけですけど、もう、格好悪いから、もう、見栄があるから、もう、返してもらっても、受け取らん、言
う
て。
受け取るけどなぁ。
意味がわからんなぁ。
そう、見栄なん。
だって、純がもらう、純が、じゃあ、純がもらう金じゃないじゃないですか、あれは。
そうやねん、そうやねん。一番、あんたが、むしろあんたが払うべき100万やねん。
そうそうそうそう。
うん。
もう先方が返してきたんやったら、じゃあ、父さん別に受け取っても何も問題ない。
そうそうそう。
そう。
順に渡したかもしれん。順にあげたんじゃないかな。
そう。
そうそうそうそう。
意味が違う。渡したって意味が違うから。
そうなのよ。
そうなんですよ。
ちょっとよくわかん
ない。私、
そんな、男の人って。
渡したのは頭に渡したい。
そう、そういう考えなんかなって思って今日聞こうと思ってんけど。
いや、そうです。
うん、意味がわかんないですね。
意味がわからない
。そうよなぁ。
まあ。
なんか、騙されそうなるけど。
そうそうそうそうそう。やし、この金も、だから、300万で売れたうちの200万中ちゃんに返してるから、もう借金なくなったんですよ。
うん。
そうなのよ。
だから、この100万が、要は、先に前払いで払った金じゃない？
うん、そうそうそうそう。
うん。
ゼロやったのが100に戻っただけですよ。
そうなんですよ。うん
だから、受け取る権利は全然あるの
よ。ゴロは持ってなかんのですよ。
持って、うん、そうそうそう。
で、丸太がなくなったから、
うん、
はい、これでゼロ。もう、一から始めようでいいかもしれんけど、うん、でも、今まで払った金が戻ってきただけやから、
うん、
ゴロはこれ持っとかなかんのに、
うん、
金があったら、この、金で解決してしまうと。
うん。
うん。知恵だけが頼りだとか言うんですけど、
うん、
その知恵で、浅はかな井戸掘り出すし、
うん
あたまたま出たから。
石積んでいいもん作り出すし。
そうそうそう、そう。たまたまですよ、はい、あの井戸。
うん。
うん。水出たのもしかり、石を見つけたのもしかり、たまたまでしょ。
そうそうそう、そう。
ど
う？うん。
まあでも、さあ、あの、一個前の、なんだっけ、帰郷、
うん、
帰郷の時にさ、なんかもう、やる気をなくしてたお父さん、ゴロに、純くんが、なんか、情けないと思ってたやん。
うん。
だから、その、なんか、やる気のパワーが、お金をなくしたことで出てきたっていうこと
を。まあ、そういうことが言いたいんですよね。
うん、そう。
嫌としても、100万は置いときゃいいじゃないですか。
うん、そう。だとしても、100万ごときでは、そんなお金あるとは思ってる。さあ、あの、なんていうの、贅沢三昧できるほどの金額じゃないやん。
いや、違うんだよ。お金じゃないんだよ。
そうかな。
そういうこと言ってんじゃないんだ、僕は。
いや、
僕はそういうことで本書いてるんじゃないんだよ。
プライドってことですか。
お金がここに、ここでゴロさんにお金が入ってくると、
うん、
おかしくなるでしょ？リアルな話になっちゃうでしょ？
先生、でも、ゴロさんには、
先生、でも、
ゴロさんにはなるべくお金を持たせたくないの？僕は。
でも、
僕は。
石で家作っても、テーブルとか椅子とか、いろいろいるじゃないですか。
彼は、全部作るから。
いやいや、でも、それがあれば。
だから、トイレのとこ行ってるんだしね。何？
いやいや、
僕、おかしいこと
言って。いや、すいません。なんもないです。すいません。
そうでしょ？
すいません。
だから、ゴロさんには、お金持たせたくないの、
はい、
僕は。
あ。
わかる？
はい。あ、でもやっぱり
ちょっとお酒が足りないのかな、みんな。
あれ風力発電とかもやっぱやらなあかん。あれ、バッテリーとかもいると思うんです
よ。そういうのいらないんだよ、だから。
あ、すいません。はい。
もともといらない、いらないとこだったんだよ、僕的にはね。
あ、すいません。
でもみんなが言うから、生活できないでしょって言うから、じゃあってことでやったでしょ、あれも。あれも。
いや、でも。あれも。アキナのご飯もありますし。
そうです
ね。そんなの人間と同じもん壊してていいんだよ。それは。
あ、
わかる？
はい、すいません。
クモさんにはお金持たせたくないんだよ、僕は。すいません。
先生お帰りです。
はい。タクシー呼びました。
はい、先生お帰りです。
もういいの？
はい、どうも、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。次行く？次。
うん。
いや、先生、もう明日も早いんで。明日も早いんで、もう、
鈴木の
行こう。みんな明日も早いんで、すいません。すいません。はい。鈴木のは遠いと思います。
ホタル帰ってこよう。
せっかく札幌まで来たんだからさ。
いや、あ、ここ札幌だったんですね。
ちょっと札幌でしょ、これ。
みんな札幌じゃないですね。すいません。うん、すいません。みんな明日も撮影早いんで。
明日
の準備もある。
前、せっかく参りしてるんだから。
すいません。はい、カット。
はい。ホタルが駅に着くっていうことで、また隠れて待ち伏せするわけですよね。いつも通りの。で、後ろからお帰り言うて、いきなり声かけるんですけど、ホタルが、ただいまって言って、こう、微妙な表情してるんですよね。
そうなんですよ。正気のない顔で。
またあの顔や。
うん。で、ジュンが来てるっていうことで、まあ、やっとちょっと笑顔になるんですけど。
兄ちゃん入ってね。
うん。で、まあ、ゴロがまず、財通院にご挨拶に行こう言うて、で、息を呼ぶと車に行こうとするんですけど。
あの、バキジャケね。
はい。ホタルが車に近づかない。
は
い。その後ろに、ユージさんが立ってるんですね。
誰だ？初対面。
そう。
まあまあ、電車で覗いたりしてましたから。あ、電車っていうか、駅で覗いたりしてたから、顔はしてた。
あ、そら、
うん。ただ、紹介されるのが初めてや
った。紹介はさ、そうでしょ、
うん、そう。びっくりして。うん、なんだ、参ったなぁ。そういうことか。あの、うち、ん、にいらっしゃいますって言って。
あ、もう、せっかくやからみんなでいうことでね。
ユージが、家。
うん。あれ
ホタルが、
うん、
これから人に会わなくちゃならないの。
怖い顔してる、怖い顔。
その前にちょっとお話がしたいの。すぐ済む話なの。どっかそこらで。ユージが、ホタルちゃん、無理に、すぐ済む話だから。いや、ホタルちゃん、せっかく、いいの
目合わせて、また。
まあっけに取られたゴロが、
うんうん、
あ、わかった、話そう。だけど、その前に、財津先生、すぐ済む話だから、ごめんなさい、お願い。
あん時の顔やん。
めちゃめちゃ怖いですよ、ホタル。
全部合わせへんやん。
目座っとるのよ。
あの、またお得意の怖い顔やん。
そうなのよ。はい、
まあ、この、4人で、みんなで喫茶店入りまして
、
うん、でテレビからは、うん、チャゲアスのセイイエスが流れてるね。
流れて
まあまあ91年ぐらいに一番流行った曲なんでしょうね。うん、なんかホタルがもう一方的にもう生還の資格がどうしても取りたいとか、
う
ん、もう札幌に就職するとかもう一方的に言うんですよね。
そうそう、フラウには戻ってこれないの、とか、ね。
言うんですよね。もう、ゴロウが動揺しまくるんですよ。
う
ん、
そう。
手が震えて。
ええみたいな。
情報が多い、情報が。うん、
もう一気にまくし立てるよね。そう。なんか
でも、テレビからこう、流れてくる声がね、いつみさんなんですよね。いつみまさたかさんなんですよ。
そうそう。
で、さんまさんとなんか会話してて。
なんか喋ってたね。
どうやら FNS 大感謝祭っていうのをこの頃、ね、大晦日にやってたんでしょうね。
うん
うん、
ものすごい楽しそうに流れてくるんですよ、声がね。
うん。
うん、で、ホタルが、財津先生のところには明日自分で行ってくるって言って。で、ゴロが、
うん、
自分で勝手に進めた話やから、もうそんな必要ないと。
はい。
うん。で、言うんやけど、こう、テレビからもうえらい明るい声が聞こえてくるから、もう我慢できずに。
声とかね、
うん。うん。もう見てる人もおんのに、テレビの音消しちゃうんですよね。
うるさいと。
うん。なんだよみたいな感じでみんな言われるんやけど、
うん、
そのまま席に戻ってきて、
うん、
気にすることないよ。自分がいいと思う道行きゃいいんだ。よかったじゃないか、ははは、言って笑ってですね。
いやー。
まあ無理やり、うん。
もちろん早く言ってくれたら、ね。
それですよ。それはまだ後です。もっと、この先まだありますから。
はい。
はい。もう、ユージと、じゃあ、ユージのおじさんのところに、もう挨拶に行く言うて、ホタルは行っちゃうんですよね。
うん。そう、それよ。
うん。もう結局行ってしもたから、しゃあないということで、もう家に帰るのはゴロとジュンの二人なんですよ。
そうなんよ。もうまたよ。前も
さ。前は、この前はね。
もう、声もかけれない。
全然揃えへんやんか。この間、小吉、今回、純。
そうそうそう。
全然、小太郎ちゃん家帰ってきてくんないのよ。
そう。
風呂も沸かしとんねん、こっちは。
もう、ようやく帰ってきた実の息子やのに、全然楽しくないんですよ。
もう、葬式みたいな。
そう。で、そこに、そうた兄ちゃんやってきて、もう明るい感じで、餅持ってきたぞ、言って、昼に着いたやつだ、言って、で、その、紅白見に来るかとか言って、いろいろ言って、こう、明るい感じで、わーいって帰っていって。
明日顔出せーっつって
ね。うん。で、帰ってしまうと、もうまた、うん、葬式のように静まり返るんですね。
そう。静か。
シーン。昔の家みたいやんか、小学校の時の。
で、その時に、畳の上に荒巻鮭のあの、箱が置いてあって、
う
ん、そこになぜかね、落花生がボーンってぶつかるんですよ。
あ、そうね。
あれ何なんやろうと思って。誰も落花生食ってないし、あの落花生皮のままボーンってぶつかるんですよ。
うん、
あれ誰が投げたんやろうと思って。
いつおるんかな何やろ
う。ちょっとびっくりしましたけど。うん、で、もう純がもう無言に耐えきれず、
うん、
もう車借りるよって言って出て行っちゃうんですよね。
行ったね。
まあ純がこう雪道を運転するんですけど、あ、純、普通免許持ってたんやと思って。
だからさ、あの、東京行った時にさ、取ったんじゃん車の整備工場とかで働いてとか
も。バイクも持ってたし。
あ、そっか、まあ、
持ってた。
まあ、そっか、それぐらいはスタンドで働いてるぐらいやし、車には興味あるからっていうことで取ったんかもしれんけど、雪道はさすがに初めてやろうと思うんですよ。
うん、そうだね。
あ、そらそう
や。めっちゃ余裕で運転してましたよね。
してたね。
めっちゃ怖いと思いますよ、あれ。
慣れて
る。慣れた感じでね。
うん。で、落ち込んだ五郎がね、一人になってね、
うん、
あの、例の足の伸ばせる風呂まで歩いていくんですよね。
はいはい、そう。
結構歩いてるんですよ。いや、そんな離れてたんやと思って。
離れてたね。
うん。で、
もう夜やのにな。
そう、夜。で、沸かしたはずの湯はもう凍ってるんですよね。
うん。
で、また火を起こして、湯を沸かし始めて、うん、その頃なんか空が荒れ始めて、
うん、
ゴー言ってるところで、
うん、
で純が向かったのは、
うん、
ユージの家なんですよね。
そうなんですよ。よう知ってたな。
わくい、そう。なんで知ってんねん。
そう。
どうして知ってんの？一回も行ってこないはずやん。
そう。そうなのよ。
もうこれだけはほんまに不思議ですよね。
今やったらね、スマホでペペって入れれや住所入れれやって行けるけど。
そう。まあなんかで調べたんかどうなんかわからんけど、もう一直線に向かいましたけど。
なんでそこにいると思ったんやろうな。
まあそれもおかしい。
それもおかしいですね。うん。
あいつんどこやつって、もう決め打ち行ってたもんね。
そうよ。
で、家の中からは紅白の音が聞こえてくるんですよね。
うん。
歌うのは森口博子。
あ、そう。
曲はエターナルウィンドウ。
そうだね。逆襲のシャアやんか。
いやいや、これは F91 です。
F91。
今日91年やから、91年の年末の紅白に出たの。
ラーってことね。
そうなんですよ。
そういうことね。
うん。なんで森口博子なんやろって、この時は思いましたけど。
森口さんや。
そう。で、ノックするんやけど、全然気づいてもらえないと。
うん。
で、ジュンは外から、その窓の外から中を見てみると、
うん、
ホタルがなんかもう楽しそうに炊事をしてるんですよね。
そう。もうお茶碗とか洗っちゃってんのよね。
かつてのさ、小吉とお母さんがじゃれてるみたいなあんな映像見せられるのよ。
そう。
やだーみたいな。
そうなんです。
それでさ、っていうことはホタルはもうさ、ゆうじくんのお家の人にも紹介されて、うん、もう、なんちゅうの、ご飯の片付けも手伝う仲になったってことよ。
そう
なんか、二人きりな気がするんですよね、あれ、ね。
ああ、二人か。
だから、おじさんに紹介した後、実家の家に 二人きりで。ということかなっていう、なんか、だってあくまで炊事させないでしょ。大晦日に。
そうよなぁ、うん。いや、でも、まあ、か、もう家族もいるんやったら、一緒に、お母さんと一緒に、片付けてんのかなと思ってんけど。
でも、全然出てこんかった。
出てこんかったね。
そう。
じゃいないか
もしれんね。うん。んで、森口博子が歌ってるんですけど、この歌詞がぴったりなんですよね。
全然聞いてなかった。
まるで悲しみのかけらだわ。街を閉ざすガラス色の雪って、これ全部は歌われへんけど、この先がすっげえ、なんやろ、その、ホタルの心情と、ジュンの心情を混ぜ合わせたような、すごく、うん、ぴったりなんですよ。ようこれ選んだなって思うぐらい。
いや、いいわ、みたいな。
そうそうそうそう。
奇跡なのみたいな出てたもんね。
そう。まあ、また A 曲やからね、この悲しさを煽ってるんですけど。
ほんまやわ。
そう。
行ったしやわ。
行ったし。うん。
そこ気づかない。
で、ホタルがね、なんかもうゴミ出しまでするんですよね。
そうそうそうそう。
ゴミ出しを外に、捨てに来て、そこでジュンがもうホタルに詰め寄って、
うん、
父さん待ってんだ、って言って。
そう、
待
って
ん
もう、返す言葉もない。今行く。ごめんなさい。って言って。
いやん。
いや、もうちょっと、ちはさ、帯広の続きやろうぐらいのこと思ってたと思うよ、ゆうちゃんは。
そうですよ。
もうさ、もう、ゆうちゃんもホタルもさ、ちょっとお父さんないがらしろにしすぎなんよな。
ほんまにそうですよ。
ほんま、明日せえや。
ほんまよ、昼間にさ、したらいいやん。その帰ってきた時ぐらい一回家に帰ろうよ。
そう。
大晦日はもう譲ってや
ん。そうなんです
よ。用事終わっとるんやから
もう。もう考えたらわかるやん。もう、
そう
大晦日やねんから。
また嫁入り前やのに。
う
ん、
そう。
ほんまやわ。
ほんで、ホタルもずっと気にしてた、そのお父さんのことやねんから。
そうそうそうそう。
なんで年越し。ほんまひどい。
しかもさ、なんかそのお父さんに結構辛く当たった後やで。
そうなんですよ。
そう。
なんやったら、おじさんの挨拶も嘘やったんちゃうかなぐらい。
ああ、もう、いや、ホタル嫌いになってきた。もうちょっと、ひどいな。なんで
ほらほら、
ちょっと。
そういう時に出る言葉は何こいつもやっぱり二文字やろ、
くうやろ
そう。
ずうやろ、
くうのずうです、この人。
くうのずうや
ろ。あとずうやんか。
くうあとずうやん。
もう、なんなんこの兄弟。
だから言ってて、兄弟ってちっかなのよ。
これだからさ、まあ言うたら DNA やねんな。
だから遺伝するぞって言うてたやんか。
そうです。
コロと お母さんもクズやったもんな。
はい。
死んだらなんかさ、いい人みたいになってるけど、クズやったもんな、よう考えたらな。
妹も、ね、妹も。
そうやんな。ちょっと、ここにいい人おんのかな。
のきなみ言うてる。
小吉だけ、小吉だけやった
から。のきなみやった
な、うん。
まともない、小吉だけやから。
そうそうそう。で、ゴロは、もう、その、雪降ってきたから、屋根に積もった雪を下ろしてるんですよね。
はいはい。
風呂の上の屋根の。
溺れてまうからね、うん、雪の。
そう。で、やってたら、足滑らして、地べたに折っちゃうんですよね。うん、
そうなんです
よ。滑落して。
うん。
それだけやったら、ええものの、
そう。
横に置いとった、ね、あの、マウレターだかなんか、何ですかあれ、薪かなんか知らんけど。
う
ん、
そうです、木材みたいな。
足挟まれてもって。
そう、バーンって倒れてきて、うん、動けない。
うん、足が抜けへんと。
そう。で、さらに雪が激しくなっていく。
よ、うん、わー、吹雪でね。
そう。
そう。
で、
明かりも、火も、あ、もう消えても早せなと。
そう。
助けもでも引っ張れへん。
ジュンとホタルが、もう、ホタルを連れて帰ってきたんで家に着くんですけど、ゴロがいないんですよね。
うん。
どこ行ったんだろう、父さんと。
そう。で、ジュンがホタルに、うん、どうして北村荘あんな話したんだ、
うん、
今夜話さなくちゃいけなかったか、
うん、
せっかく久しぶりに三人で会うっていうのに、
うん、
まあ、ホタルは隠していることが辛かったからずっと、うん、 それが最悪な結果を招いてるんや。
そうなん。
そうや。
一番、
突然説教出てきたの。
一番最悪なタイミングで言ってるんやって。
から、
うん。もうせめて昨日言っとけよ。
うん。
せめて。
うん。
もうこれが一番最悪なタイミングで言うからこんなこじれるんですよ。
おお、そう。
うん。
いや、でも今回勉強になったわ。大事なことを普段から相談せんなあかんと思ったわ。
そう。うん。ホタルはとにかく秘密主義なんです。
そう、うん。なんでそんなことになったホタルちゃん。あんな明るくしてたのに。
いや、まあ、そら父さんが、と、こと思ったら。
うん。
まあ、だからさ、うん、まあ言ったらさ、お父さんに相談しても、
うん。
なんともならへんっていう。
そういう部分はもちろんあるし。
ちょっと馬鹿にしてるところがあるってことかな。
だし、がっかりさせたくないっていうところ
も。っていうのもあるし、でも一番傷つける方法でやってるやん。
そうなんです。
結果的にはね。
そうなんです。
それをさ、もう2回目やん、これ。この、今回だけで。
ほんまに。
さあ、なんで勉強せえへんの？学習。なんで学習せえへんの、この子は。
それはもう、だから何回も言うけど、そういう理解やから。
はい。で、この時が時計を見ると9時なんですよね。
はい。
で、
その頃吹雪の中、動けない頃、もう雪に埋まってるビニールシートを見つけて、それをなんとか引き寄せようとするんですよね。ちょっと離れてるから。
うん。
で、ジュンが時計を見ると、11時。
うん。
ちょっとね。
時間が経ってるんですよね。で、ゴロが、なんとか、針金を見つけて、で、針金を使って、たぐり寄せようと、このシートの穴に引っ掛けるんですけど、なかなか取れないと。
うん。
で、ナイフ取り出して、うん、で、そのナイフを針金を引っ掛けやすくするように、こう、ぐるぐる巻きにして、こう、形を作って、
うん。
だ手がかじかんでるせいで、こう、ナイフで指を切っちゃったりしてね、もう最悪な状況にあるわけですよ。
そう、もう、どんどん吹雪いてくるしね。
そう。で、時計は12時過ぎるんですよね。
うん。
やばいよ、もう3時間食ってるよ。
そうよ。
で、なんとかシートを手元に引き寄せて、
うん、
で、さらに丸太も近くに寄せて、
うん、
で、その丸太にシートを被せて、ちっちゃいテント作るんですね。
うんうん。
うん。下雪ですけどね。うん、なんとか風と雪を避けよう思って。で、気を削って、で、持ってたタバコの刃を出して、で、箱も使って、ちっちゃい焚き火をするんですよね。
うんうん。
ただ雪の上やからすぐ消えちゃう。
そう。
うん。で、ホタルがずっと窓の外を眺めてるんですよね。猛吹雪なんで。
そう。うん、
ねえ、お兄ちゃん。父さん、遅すぎない？
うん。
特に遅すぎる。
それ言うお前が遅いわ。
遅いな。
時間はもう1時23分ですよ。
そうなんよ。遅すぎる。
9時から何時間待ってんねん、お前ら。
そう。もうでも10時ぐらいにはさ、もう動こうよ。
そうよ。
そう。
二人ともさ、ちょっと、どんくさいんよ。
そうですね。
ちょっと眠たかったから。
よく黙って二人でさ、その時間までさ、
だって秋なんて出たよ。
そうそうそうそう。でも結構早い段階から窓の外見て心配もしてるのに、遅すぎないっていうのが遅すぎる
よ。遅そうなんよ。遅すぎるんよ。あんたがな、みたいな。
そう。
おまん時もっと早動いたよ、みんな。
そう、ほんまに。で、ゴロが、その、スコップで、じゃあスコップをスコップの栄養ナイフで削って、
そう。
あと、なんかどっかから出してきた布を破って、
うん、
で、焚き火に再挑戦するんですね。
うんうん、
もうその間ずーっと猛吹雪なんですよね。
うん。
で、時計が映ると2時。
うん。
やばいよ。
やっと純が探しに出るんですよね。
うん。
ようやく2時に探しに出たと思って、うん、開いた扉から犬のあの、アキナが飛び出していくんですよね。
そうです。
で、ホタルが、アキナーって言うんですけど、もう行ってしまったから、諦めて扉閉めるんですよね。いや、いいの、アキナ。死んじゃうよと思うんですけど。
う
ん、
そうよ。アキナ、むしろ追っかけて行ったらいいのにと思ったけど。
そうそう。なぜ追いかけへんのって思うんですよ。
まあでも寒いからかなと思って。
寒いし、いいかって、自分の命ちゃうしと思って。
うん。 そうなんだ。
あれ、あれひどいなと思ったんです
よ。ひどいな。うん。でも、あの、秋なんかバーって行ったらさ、追っかけるよね、普通。
普通はね。
ね。
とりあえず、
ちょっと、ジャンバーかなんか着てさ。
うん。とりあえず、その、その辺で立ち止まったら連れて帰っとこなあかんぐらいで、
うん、
追いかけなかんのに一歩も追いかけなかったでしょ。
そうなんよ。
すぐ扉閉めましたからね。
そうだ、うちもさ、犬さ、走ってったら、犬必死で探すけどな。
普通はね、飼い犬が出ていたら探しますよね。
う
ん、そう。うん、で、ジュンはこう車で中畑の家とか、金ちゃんの家とか回っていくんですけど、どこにも来てないと。
うん。
で、しゃあないから言って、また家に戻ってくるんですけど、もうこの時点で3時を過ぎてるんだよね。
うん。あかんですよ。6時間経ってるよ。
はい、そうですよ。
で、一旦雪は止んでるんですよね。
うん。
ほんなら、ゴロが映ったらもうゴロ寝てしまってる。あれ、うん、死んだって思うんですけど、また風が吹いて、
うん。
またちょっと吹雪になってきて。
うん。
と思ったら、空からなんか光が差してきて。
うん。
レイコが現れるんですね。
わお。不思議演出。
不思議演出。来ましたよ。
サンズの川が出てきました。
はい、まあ、ゴロの妄想だと思うんです。幽霊ではないと思うんですけど。
なんかさ、シチューの CM みたいな服着てたよね。
そうなんですよ。なぜか防寒バッチリなんですよね。
なんか、ね、クリームシチューかなんか食べさせてくれんのかなみたいな。
うん。いやし、なぜか手にはラベンダー持ってるんですよね。
そうそうそう。
明かりが足りないからなんかもう枯れてんのかなっていうぐらい、なんか真っ黒なラベンダーですけど。
美化されてるんよ。
ブルーシャトー流しといてほしかった
けど。そうですね。で、ゴロが。
ブルーライト。
あ、ブルーライトとかはね。うん。で、ゴロが、おいら、もうこれでいいのかな。あいつらへの責任は、まだダメよ。どうして、これ以上俺がシャシャリ出たって、あいつら迷惑に感じるだけだ。あいつら自分で責任取りたがってる。もうこれも目が開いてるか開いてないかぐらいの死にかけてる状況ですね。
うんうんうん。
ダメ。なぜ。あの子たち、まだ、巣立ったばかりだから。
はい、ここで来た。
はい。また、はい、またすぐきっと巣に戻りたくなるから。うん、ここなんですよね。
ここ。ここで巣立ちね。うん、巣立ちいうキーワードがね。
ようやく出てきましたね。
ようやくですね。
出てきた。
うん。巣立ったばかりでもないと思うんですけどね。結構前やと思うんですけど。
だけど。
まあまあいろんなことを巻き起こすから、うん、精神的にってことかもしれんけど。
うん。
うん。ゴロが、そうかな。だけど、あいつら二人とも、寝ちゃダメ、うん。巣を守って。寝ないでしっかり、巣を守ってて。
うん。
寝てなんか、いるもんか。話したいことが山ほどあるのに、
うん、
あれからのことをお前に山ほど、山ほど寝てしまうんですね。
そう。
で、ここでまあいつもの子供の頃からの回想。
またですわ。いつもの。
ずーっとこう。
今見たやつ。
そう。んで、さらに、スペシャルごとに増えていくから、どんどん最近のやつまで見せてくれる。いわゆる、走馬灯ですよ。
そうだね。うん。まあね、でも、まあ、ようやく正しい使い方やったね。
そうですね。
そう
ですね。寝ちゃダメ。レイコの声で。ほんな、この猛吹雪の中を、アキナが、一目散に走ってくる。
走ってね、うん。
で、順、あの、家にいてる順とか、ホタルのところに、金ちゃんが来るんですよね。
うん、大工の棟梁ね。
山見たのか、言
う
て。
うん。
順が、山何ですか、山って、って。
知らんもんね。
うん、ね知らんもん。隠してたからな。
金ちゃんが案内して、もう山に、うん、連れて行くんですよね、風呂のところに。
うん。
で、風呂のところまで来ると、
うん、
その、懐中電灯向けるんですけど、
うん、
アキナがキュンキュン言いながら走ってくるんですね。
うん。
アキナがおる、なぜって思うんですけど、 金ちゃんが近寄ってシートをめくってみると、うん、そこに五郎が倒れてる。
そう。
五郎さん、五郎さん。うん。でもう順の方振り返って、中原の社長、うん、起こしてこい。
うん。
ホタルがいやー言うて。
そう、
叫んでた。絶叫や。
もう順が走り出して、
うん。
もう金ちゃんは五郎揺すってるんですよ。
うん。
もうホタルはお父さん。やだー、うん、いやー言うて、頭を抱えてうずくまって、うん、いやー言ってずっと叫んでて。
うん。
もう、金ちゃんがゴロから離れて、
うん。
ホタルを思いっきり平手打ち。
わっしゃ、本気のビンタやったね。本気の。
お前、看護婦の卵でねえか。こういう時にはどうすりゃいいんだ、こらーって。うん、
そう。
ホタルが、ようやくゴロに近寄って、うん、父さん、うん父さん、起きて、いやいや、父さん、いやー、まだ何もしないんだね。で、ジュンは、そう、ジュンは雪の中走って、
うん、
父さん、生きてください。父さん、父さん、お願いします。父さん、生きてください、言いながら一生懸命走ってる。
うん、
で、ここで場面が変わって、はい、中ちゃんが電話で誰かと話してるんやけど、どうやら一命は取り留めたと。
翌日ね、うん、もう、昼間の話になってね、
うん。で、明日手術すると、うん。なんとか体力取り戻してから手術する。で、うん、8時間近くも動けないままマイナス17度の吹きさらしに
寝たと。
はい、うん、犬がいなければ今頃助からなかった。みたいなことを中ちゃんが電話で話してるね。
犬使って、子犬やで。
そうなんです
よ。おらんよりマシやけど。
犬が何したんかなって思うんですよね、この時はね。
うん、あったかかったな、うん、ああ、よくわからんけど。
で、純ホタが、こう、金ちゃんのところに、俺を言いに行くんですけど、
うん、
まあ、山に行ってるっていうことを聞いて、
うん、
で、まあ、現場まで行って、金ちゃんにお礼を言うんですけど、
うん、
まあ、純がこう、犬を抱いてたから助かったって、こう、医者が言ってたっていうのを伝えると、
うん、
金ちゃんが、そいつは違うな。それは違うよ。これは運じゃねえ。犬のおかげでもねえ。これはあいつが自分で生きたんだ。
うん、
これを見ろ。見てみろ、ここ、
うん。
あいつは下半身の動かん体で、多分そっからシートを引っ張り、屋根作って雪から身を守り、火を焚こうとして、で、丸太が削れてるのが見えて。
うん、
見ろ、このスコップを。地べたが濡れとるから、多分この上で、スコップの絵、削ってあるだろ。削って、おまけに燃やそうとまでしてる。あいつは、自分で生きたんだ。お前ら若いもんに、この真似ができるか？え？お前らだったら、すぐ諦めとる。諦めて、とっくに死んどる。あいつは、すごい。たった一人で、おら、涙が出る。本当に涙が出る。って言っても泣いてる。もう、純もホタルも泣いてる。
うん。
うん。
ここね。
そういうことです。
今回一番泣いた、ここ。
そうですね。
うん。
うん、いやだから、スコップの、その、鉄の部分、金の部分で、
うん。
うん。あの、火を焚いてたっていうことなんですよね。
そうそうそう。
その燃えかすが残ってるんですよね。
うん。
うん。必死になって生きてると。
そう。
うん。
いやなんか、そうなんやな。犬のせいでってさ、犬が温めてくれてさ、なんか、それで生き延びたって、まあ、私もほんま、その場面やったら言っちゃいそうやけど、
うん、
いやーなんか、ゴロのなんか、生き様というかさ、
うん、
なんか、生きようっていう力はすげーなーと思って、バイタリティっていうの
そうですね。
それなんかすごい、今、みんなに必要やなーって思った、
うん。
このコロナ禍でな。
そうですね。まあ、一旦諦めかけましたけどね。
そうね。
レイコの声でなんとか、我にもう帰ったけど、
うん。
うん。まあ、そうですね。まあでもちょっと野暮なこと言いますけど、
うん、
スコップあるなら、 うん、足元の雪掘ればいいんじゃない？出れますよね。
え？いや、でもさ、うつ伏せやったからさ、上に向かれへんし、掘られへんのじゃ下向いたままや
った。火起こすよりも、よっぽど助かる確率高いと思う。
上半身は動き、全然動き
そうそうそう。うん。
できんかったやん。
あると思うんですよ、そういう方法がね。
でもなんか確かに火起こすよりは私も抜け出す方の、なんか知恵を絞ると思う。
何みんな。どうしたの？
だって下雪やし、雪かきを、雪かきっていうか雪下ろしをしてたあの上やから、そこまで硬くないと思うんですよ。
みんな、あれでしょ？挟まれたことないでしょ？
そうですね。そうですね。確かにね。
都会の人はね。
あ、はい。
僕なんかはもう、フラの長いから、あるんだよ。
あ、そうなんですか、先生。すいません。
そう簡単に考えるでしょ、都会の人は。
あ、先生も足挟まれたことは。
一品やってみたらわかるよ、だから。
え、先生はどうやって助かったんですか？
僕？
はい。
僕はだから、どこが近くにあったからね。五郎さん、その時考えたんだよ、このシナリオ、僕は。
ああ、そうなんですね。
あ、これいいな。
ああ。
僕はだから、その時たまたま知人もいたから助かったんだけどね。あ、これいいな。
あ、すいませんでした。すいませんでした。
はい。その時、みんなに、その時のみんなに聞いて、あ、先生、それいいですねって言った
から。あ、先生、先生お帰りでーす。
あ、なんだ、
タクシー呼んで、タクシー呼んで。
続きの次。
先生、お疲れ様でした。明日もよろしくお願いします。
すごいね。
よろしくお願いします。
昨日もこんな感じだったような気がする。
はい、タクシーホテルまでお願いし、はい。
はい、
お疲れ様でした。
プリンスホテル。はい、あ、明日頼むね。
はい。
はい。
はい。やっと帰った。
ああ、疲れる。
よし、飲みに行こう。よし、
行こう。うん。すすきの行こう。
はい。っていう、まあ、こんな感じになってたと思うんですけど。まあまあ、でも、だから僕ね、これね、久しぶりにすだち見たから、
うん。
あ、このシーンやった、すだちの中にあったんや、いうのをすっかり忘れてて、うん、もっと後のシリーズだと思ってたんですよ。
はいはいはい。
うん。うん、俺、これ多分初めてすだちを見たときに、ゴロここで死ぬんやと思ったんですよ。
うん、
もう完全に助からないじゃないですか、こうなったら、
ね。うん、そうね。もう絶対絶命やったもんね。
ああ、もうこれで代替わりするんやと。うん。あの情けない純がここからこの大人になっていくっていう話をするんやろうなって言って、
うん。
うん。ゴロさんお疲れ様でしたって思ったら、そうはならんかったっていうね。
うん、うん。
で、そのシーンは俺もっとこのすごい印象に残ってたけど、後のシリーズだと思ったら、
うん、
あ、ここに来てちょっとびっくりしましたね。
うんうん、もうなんか私、まあ初めて北の国から見てるから、
うん、
ここまで、もう後編の半分ぐらいさ、五郎さん、こう雪ん中やったやん。
うん、そんなに長くないけど。
埋もれてたからさ、うん、これさ、マジでさ、後編、この話、こんな感じで終わんのみたいな。なんか、大丈夫みたいな。締めれるっていう。
ちょっと。ちょっと足らへんの、ちゃうと。
そう。あれみたいな。
うん。
そう、長かったよ、この、40分ぐらいこの雪に埋まってましたね。
そうなんよ。長、うん、いや、これさ、撮影時さ、マジで雪に埋もれてる時間長かったんじゃ。
そう
でしょ。ほんまに死にかけとったで。
うん。でも、あれオッケーになったらもう、うわあコートをかぶして。
もうなんならね、もう、五右衛門風呂ここにありますから、みたいな。
そら、お腹はもうカイロで敷き詰めてたでしょ。
そうや
ろなぁ。
はい、オッケー。はい、扇風機止めて
めっちゃ寒いやろなぁ。
そら、ブルーライト横浜もこれだけって言うでしょうね。
これだけ
私これだけよく読んだわねっていう。
いやいや、もう石田さん、この後カニありますから。
カニ好きで用意させてもらってます。
それならいいわ。
ジンギスカンとカニありますから大丈夫ですか。
あ、じゃあそれならいいわ。
絶対東京で別撮りやって。
あんなシーン撮れへんやろ。
スタジオな、あれ。ライトと、あれ、そうな。発泡スチロールみたいな。
絶
絶対そうやって。
そうか。そもそも行ってへんねん。
行ってへん、行ってへん。
いやいや。
あれね、あれ緑山なのよ。東京やったんだって。
で、まあ、純穂太家に戻りまして、
うん、
まあ、明菜がね、ご褒美の肉食ってるんですよね。
うん、
で、ホタルが札幌に行くのやめるって言い始めるんですよ。
また、勝手なこと。
そうなん
もう、富良野に勤めるって言い出して。
ゆうちゃんは、おじさんとゆうちゃんはどうすんねん、ほんだら、っていうね。
で、純が、そういう必要、ないよ。決めたんだから。お前は行くべきだ、
うん。
俺がこんなことを言い出すと、妙に聞こえるかもしれないけどな。でも、俺は男だから、親父の気持ちが前より少しわかると思うんだ。親父は、すっぱり割り切ってるよ、もう。お前が今さら、札幌行きをやめて、富良野に残るって、そんなこと言ったって傷つくだけだよ。多分、親父は。男ってのはさ、ようやく俺最近分かりかけてきたんだけど、同情されたって傷つくだけなんだよな。誇りっていうか、見栄っていうか、男には必ずそういうもんがあってさ、大の男になんでそんなもんがあって、ずっと長いこと思ってきたんだけど、それはそうじゃなくて、男である以上、一生続くんだと思うんだ。しかし、それはさ、結構男にとっては、なんていうか、かけがえのない大事なもんでさ、何も言わずに、札幌に行けよ。あとは俺、親父にうまく話すよ。俺に任せろよ。今度は、お前の番だもんな。ホタルが泣き始めて。
うん。
実を言うとな、俺、決めたんだ。富良野に帰ることに。ずっとそのこと、考えてたんだけどさ、さっき、棟梁の言ったこと聞いて、俺、やっとその気になった。今まで、はっきりしなかった目的が、目的っていうか、かけられるもんが、漠然とだけどな。見えてきた気がするんだ。東京はもう、俺未練ないんだ。東京は、もう俺、卒業したんだ。
出ました。
受け売りですけどね。
受け売りやったの。
親父のことは、俺に任せろ。
うん。
うまく話すよ。傷つけないように。っていうね。
うん、
この巣立ちね、このここまで2時間半。
うん。
純、いいとこ一つもなかったでしょ？
なかったね、
うん。何を根拠にこいつは成長したんですか？ここ急に男前になったでしょ？
だからさ、もう、ゴローの背中を見てやな、学んだんやな。
急にでしょ？いいことって、ホタル連れて帰ってきたことだけでしょ？
そうね。そうやね。
なんか急になんかかっこよくなったじゃないですか、この最後。
最後な、俺に任しとけ。
俺に任せろよ、言って。今度は。
絶対うまいことは言われんで。
父さん、俺が見るから。
そう、うん。今度はお前の番だもんなって。まあそうなんですよ。うん、お前、うん、東京で勝手なことしてたからね。
うん、うん、うん。
今度は、ホタル、札幌行ってこいっていうことなんでしょうけど。うん、いや、かっこよすぎるでしょ、これ。よう、お前の口から言えたなと思って、ね。
そうそうそう。これ、お父さんの前やったら言われへんやろけど、二人やから言えんやろ。
そうですね。バレてないと思ってんじゃない、うん、東京で会ったこと。
そうそうそうそう。
うん、
でも、今んとこバレてないでしょ？
あんとこ言ってないからね。
言ってないからね。
いや、もしかしたら、誰か噂話してるかもしれないね。
まあ、後々か。
うん。
うん、
まあ、あと、だから、その、東京はもう俺卒業したんだって、これもよう言えたもんやなと。
どの口がって言いたいな。
この、東京は卒業したんだってキーワード、まだ出てくるから。
あ、まだ出てくるの？
はい。忘れとってね。
わかった。
ゃ
まだ言うかー言う
の。卒業はできてないからね、お前。あの、退学してきただけだからね。
そうね。そうや。
何も成し遂げてないから、向こうで。
確かに。
もういいでも、
フラノに戻る気にはなってんの。
そうなんですよね。うん、まあだから、金ちゃんの言葉が染みたんでしょう、さっきのね。
ああ、そうだね。
うん。親父はすごいということを、ここで改めて分かったっていう。ホタルが電車に乗っていくのを見送って。
うん。
うん。で、ジュンがその足で五郎の病室に向かうんですけど、
はい、
点滴打たれながら、もう包帯ぐるぐる巻きなんですよね。
うん。もう、ボロボロやったね。
もう顔も、多分、やけどで。
凍傷？
うん、凍傷かなんかでもう、ボロボロなってて。
うん。
で、ジュンがベッドの横に座って、泣き始める。
うん、そうだね。
な、ゴロが起きて。
うん。
ジュンか。
うん。
な、ああ。どうして、ここにいる？いるはずのない奴が、次から次に来やがって、夢の中まで人をおちょくるな。それ聞いて、ジュンがもうボロボロ泣き始めて。で、ジュンがもう、ゴロの腕に手を乗せるんですけど、もう包帯ぐるぐるの手に乗せたらあかんやろと思ってね。
痛い
と思うけど。まあ、ここで終わるんですけど、
そう。
いやー、すごい回やったね、すだち。
そうですね。
ねえ。
まあ、とにかく長い。も
う長かったね
ー。
2時間半は長い。
4時間後やもんね。
うん。まあ、いろいろありましたけど、まあ、間でいろいろ言ったけど、
うん。
もう一番最初見始めて思ったんが、ジュンはなんで東京におんのと思うんですよ。
そうなんよ。
意味ない、意味ないし。
バイトしてるぐらいやったらもう別に、富良野でもどこでもいいやんって思う。違う違う、
一番いいのは札幌ですよ。
ああ、まあな。
うん、ほんならもう金もかからへん。その、
そう
ね、会えるわけやし。
うん、そうや
わ。あの変なデート、ビデオデートせんでいいわけやし。
そうね、そうね。
お前やわ。
うん。で、そこで愛のあるセックスができるわけじゃないですか。
そうね。
いる理由がない、ね。
そう。一番いいのは札幌に行くことなんですよ。
東京にドキドキしなくなったっ
ていう、ね。学校は卒業してんの？
してます、してます。
うん。もういる必要ないよね。
でもないな。
もうすぐ成人式って言ってたから。
うんうん。
うん。だから、こう、年明け、もうあと15日で成人式やったんでしょ。
うん。
うん。いや、ほんまそれが気になって、こいつは何をしてんねや。
そうそう。
そうな。だから、まあまあ、自堕落な生活やったしな。そう。
今言うてたからね、最初に。パン一で。
うん。うん、何も言うことはない言うて言ってたから。あと、ホタルはホタルで、やっぱ何遍も言うけど、もうちょっと、もうちょっと早く、ゴロに言ってたら。
そうなんよな。だって、こじれへんね。
ゴロは結局、最終的に、許してるんですよね、ホタルが、札幌に行くことをね。
そう。
うん。あの、強がりやとは思うけど、それが一番いい言うて、言ってるんですよね。
そう。
うん。それはそうでしょ。
別にさ、うん、なんか、例えば、もう、ゆうじさんの元にいたいから札幌に行くとかじゃなくて、ちゃんと、こう、生還になるために行くっていう正当な理由があんねんから、
うん、
なんか、何をそんなになんか、親に気を使うことがあんねやろうと思うけどな。
そう。いや、それはね、楽しみにしてた頃はがっかりするかもしれんけど、うん、それでも、やっぱり、生還になりたいっていう、ホタルの言い分を、やめさせてまで帰ってこさせるわけがないじゃないですか。
そう。まあ、言うて悪いけど、うん、女の子なんかいずれは家出てこねえしさ。
そう。
そう。もう、言うてる、一回帰ってきたとてやん。
うん。
もう言うてる間に嫁出るやろうし。
まあ、そうし。
ね、一生一緒にいられても困るしな。
はい。まあ、ほんまに 揃いも揃って。
揃いも揃って。ふ ー&ズー。そう
です。まだまだ、まだまだ、これから
まだまだ
あるの。けど、ホタルの怖い顔、まだまだ見
まだまだありますよ。
また目線合わせやって。
なんでそんな子になったん？
また父さんの前であの顔してるっていう。
うん、あそう。
怖い顔するから。
そら、あの、ちっちゃい時の写真とかさ、見たらもうなんか泣けてくるわ、親
が。やったでしょやったーって言ってくれて、一番良かったって言ってる
ん
そう
そう、やったーじゃないんや、もう全然そんなんちゃうやん。
中島さんなんよ。
うん、そうよな。綺麗にはなってってるけどさ、なんか性格が悪くなってってるやん。
そんなん言ってたら、月の秘密とかも。
ちょっとみんな怖いねんけど。
ほんまかけほんま言うとるの。
あ、そう。まだ、もう怖いわ。
当たり前やんか。
うん。
親子やん。手間でまた。
これさ、なんかさ、ちょっとさ、嫌な予感してんねんけど、今回の話が、なんか前振りになってないこと祈るわ。
前振りってなことはない。
なかったらいいけど。
うん。
フラグ立ててんちゃうかなと思って。
まあ、いろんな意味で裏切ってきますよ。
ああ、そう。
うん。
ああ、怖いな。
あるからね、だから、順は。プラノの新生活で、
うん、
ホタルはホタルで新しくね、札幌行ってって話、
うん
うん。
今回はでも前後編じゃないから短いかな。
次はね。
次はね、秘密はね、うん。その後は時代も前後編、遺言も前後編やから長そうだけど。
そうですね。最後なんかめちゃめちゃ長かった気がするし。
あ、そうなんや。
名古屋ございますよ、
うん、
そう。
ちなみにあの風呂、作ってた風呂。
はい。
結局、親子では入れてないやん、まだ。
うん、まだ。
なんで、次入れることになるのよ。
おぉ。
全然ちゃうやつと。
ほう。それはまあ楽しみにしといてください。
ほう、来たい。
わかった。
誰と入っとんねん。
私の中では、お風呂っていうか、あの家は完成せえへんと思ってるけどさ。
ちょっと大丈夫大丈夫。ちゃんとできるのよ。
できるの。意思で。
うん。
はい。
はい。
アキナの成長が楽しみやわ。
アキナもちゃんと出てくるから大丈夫。
そうですね。
もうさ、はい、もう、ホタルちゃんがあんなになってしまったから、アキナだけが楽しみになってきたわ。
うん、動物の方行っちゃうんかいな。
はい、エンディングでーす。
はい、お疲れ様。
はい、お疲れ様でーす。
はい。
ん？
いや、長かったなーって。
まあまあ、そうですね。うん、まあ、今回も、まあ、ちょこちょこいろんな人が出ましたけど、うん、僕、これ、ウィキ見てびっくりしたんですけど、うん、小学校の同級生が集まってくれたんじゃないですか。あの時にカウンターで、ジュンと二人で喋ってた、
うん。
あいつ、後で気づいたんやけど、渡部篤郎やったんですね。
渡部さんやったんや。
あ、それ、何に気づいたんす
か？いや、私もう一人そこに知ってる人がおんねん。
誰でしょう？
言ってください。
一緒のカウンターじゃなくて、うん、後ろの席に、テーブルに座って、てるなんか真ん中の男の人、
はい、
男の子が西島秀俊さんです
よ。ようわかったな。
そう。
俺確認してもどれかわからんかったんやけどな。
そう
顔全然違うもん。
全然ちゃうねんや。もうわからへんぐらい。
全然わからん。
あ、でも渡部さん知らん、わからんかった。
渡部さんは確認すると同じ喋り方してる。完全渡部さん。顔は若いけど。
ああ、そう。
うん。
ええー。いや、こんなところに有名人が、と思って。
うん。
うん。
そうですね。今回これ見てちょっとびっくりしましたね。
うん、
うん。うん。あとね、なんぼ調べても出てこんかったから違うと思うんやけど。
うん。
ガソリンスタンドの店長が、
う
一世風靡セピアの、あの、眉毛、太い人、兄さん覚えてないですかね、あの、ごつい人、一世風靡の中で。結構目立ってた人です。
一世風靡が分かる。
悪い先生？
そうそうそうそう。そうそうそうそう。
違う違う違う違う。
あれに見えたんですけど。
もう一回見るわ、じゃあ。
なんか、いやでも違うと言われたら違うねんけど、一瞬
その丸山先生でしょ？
そうそうそうそう。あれに見えたんですよ。まあまあ、でもどこ見ても書いてなかったから。まあでもね、ウルトラマンのあの人も書いてなかったんで、最初ね。うん、載ってないから、載ってない場合もあるんかなと思って。まあまあ、だから、その、北海道のあの、結婚式のシーンに、いっぱいちょこっとだけの人たち集めたじゃないですか。めちゃめちゃ金かけてるんですよ。
そうね。一瞬やもんね、あそこのシーン
かな。その、東京でのシーンやったらまだね、その、大した金もかからんかもしれんけど、あんだけの人数を、あのちょっとしたシーンに、軒並みいましたからね。
そうね、連れてってるもんな。
そう。だからすごいな、その、だから92年やけど、撮影は91年とか、その辺やから、多分まだバブル終わりかけですよ。相当金があったんでしょうね。
まあ、売れるドラマやしな。
まあまあ、そうですね。視聴率もまだ30超えてるし、この頃。
おお、私なんか、今回、ホタルちゃんのあの、付き合ってるゆうちゃん、あの、男変わってるかと思ってて、ちょっと同じ子やったから、まあ、ちょっとホッとしたけどね。
ああ、まあね、優秀で鍛えたから、馬も乗ってましたしね。
あ、そうやね、乗ってた。なんか馬術部に入ってるっつって。
そうですね。あと、北の国からと並んで、純っていうか、あの人の代表作といえば、男は辛いよ、ありますよね。
はいはい。
僕、これまで見たことなかったんですよ、一回も。
はいはいはい。
で、まあ話はよく聞くから、大体の内容は想像つくんですけど、ちょっと見てみようと思って、で、まあ第1回を見たんですよね。はい、で、第1回見たら、ああまあまあこんな感じか。まあ、1回目から桜結婚するんやと思って、そこでまあ話は大体分かって、ああ、おもろいなと思って、人気出るはずや思って、よし、純の初登場見よう思って、
はいはいはい。
27作目なんですよね。
で、
見てみたら、桜の息子役なんですよ。
あ、そうなんや。
そうね、三つ尾
役なんですよね。
うん。
もう、懐かしいと思って、純、あの頃の純やと思って。
もう純や、ちっちゃい純や
もう、
北の、そう、
北の国からでは完全なおっさんになっちゃったけど、
うん。
もうほんまに、同じ時期なんですよ。テレビシリーズと、同じ年に公開されてるから。
パンズボンの。
で、まあ、男や辛いよはそんなにセリフ多くなかったけど、それでもその辺の子役とは全く違う、めっちゃうまい演技でしたけど、まあ、その辺が見れてよかったなと思って。
ほんまや、かわいい、純くんの。
そう。で、こっから、だから、あのファミリーの人、中におるから、これからずーっと出てるわけですよ、男が辛いよ。
そうなんや。
だから、ちょっと追っていこうかなと思って。
そっちも見たことないからな。
男は辛いよ、意外とおもろいですね。
面白い。
なんかね、最近もそれ聞いて、なんか5組が出てる、
ああ、そうそう。
はいはい。やつが、すごいいいねんって、なんかそうそう、生徒さんがこの間、おととい言ってて。
彼女役に来るの。
そうなんや。その回、それいいよ、とかすごい言われた。
だって、最終作はさ、もう、厚美さん亡くなった後で撮ったやつでしょ。
あ、そうなんや。
そうそうそうそう。
トラさんは旅に出てるっていう体で、本人は出てこへんの。
あ、そうなん。へぇ
周りの人だけが、こう、ドラマを撮ってるんやけども、
うん。
ほんと、回してんのは純やからね。
う
そうそうそう。
でももうその時完全に大人やから、もう古藤先生の。
そうだね、古藤先生。
見た目が。
うん、そうそうそう。だから北の国からはもう育ってしもうたから、結構ね。だから僕は男は辛いよで、また純の成長、純じゃない、三尾の成長を見ていこうかなと思って。
ああ、なるほどね。
うん、もういいね。
うん、で、また違うんで。で、その、今回見たこの27作目のマドンナが、松坂慶子で、舞台は大阪なんですよね。
はい、
うん。で、まあ、若い頃なんでめちゃめちゃ綺麗なんですよ、松坂慶子。ただ、大阪弁めちゃめちゃ下手なんですよ。
それは許したって。
あれ、俺これどっかで見たぞと思って、何やこの騎士官何やと思ったら、満腹、朝ドラの満腹のお母さんが、あの時も言いましたけど、めちゃめちゃ大阪弁下手やったんですよ。
ああ、そっかそっか。
あれを思い出して。
そうだな。
そう。あ、この頃からずっと下手で、
うん、うん、
お母さん役になってもまだ下手なんや、と思って。それを思い出したなと、うん。まあまあ、でもめちゃめちゃ綺麗でした
よ。トラさんはね、
うん、
基本のフォーマット全部一緒やから。
そうらしいですね。
全く一緒やから。
そうそうそう。だから、水戸黄門見るようなもんでしょうね。
あ、そうそうそう。
あ、うん、そうなんや。
ちょっと味がちゃうとこがあるだけで、基本は一緒やから。
うん、そうそうそう。
はい、オチも。
うん。
へ、
でも見てしまうのよ。
そう。
あの、あれみたいなもん、釣りバカ日誌みたいなもん。
あ、そうそうそうそう。そうそうそう。
まあ、だから、厚み清の演技がやっぱり気持ちいいんですよ、見てたら。
そうそうそうそう。
うん、
お約束、あの、新喜劇みたいなお約束もあるからね。
そうそうそう。
ボケるみたいな感じの。
うん。
もう、ああ、やっぱここ、今回もこれ言ってくれた、みたいなのもあるし。
うん。
まあ、要は、トラさんが惚れて振られるまでの全部話なんやけど。
うん。
最終的にはね。
はい。
うん。
一緒なの。でも見ちゃうわ、ね。
そうそう。これは、見ずにおるよりは見てよかったなと思って。
か、う、も、ん、もう最初の頃なんか昭和の、いい感じが出てるのよ。
そうなんですよ。もう
腹立つ。倍賞さんがミニスカやからね。
そうそうそうそう。倍賞、倍賞さんも可愛かったですよ、最初。
可愛いのよ、あの頃。うん、
ね、ちょっと待って、男は、辛いよ。
あ、ほんで、おいちゃん変わったんですね。俺、1作目と27作目やから。
違う違う違う。おいちゃんめっちゃ変わるのよ。
あ、そんな変わるんや。俺、うん、違う人なんやと思って、どっかで変わったんや思ったら、そんな変わるんですね。
そうそうそ
う。アマプラ無料じゃないな、お金かかるわ。
あと、うん、午前様も変わってるんじゃ
ん。あ、午前様変わるんや。
留置集以外はもらなかったかな。あれ、あ、よわからんけど。
僕が見たのは両方留置集でしたけど。
午前様一緒なのかな。
うん。
で、ガジローも。
ガジロー、最初全然わからんかったですよ、あのガジロー。
ガジさん。
うん。あの、27作目になって、もう完全なアフロになってましたけど。
セリフ全然ないけど、最初。
あ、そうですね、最初。
一作目だけあれやわ、無料で見れるわ。アマプラ。
あ、はい、はい。
もう一応なってんねや、アマプラ。全部見れてた。
そう。いや、300円、レンタル300円になって
るわ。あ、そうか。
俺、ネットフリックスで全部見れたんで。
あ、そうなんや、うん、いいな。
ネットフリックス、無料期間中に全部見るっていう。あらわざに
しちゃった。それは大変よ。
吐きそうなるけど。
それやったら韓国ドラマ見るわ。
そう、連続は辛いから、まあちょこちょこ見ていこうかなと思って。
うんうん、いや、もう兄さんいっぱい見るのあるから大変やな。
あ、そうなんですよ。見るのが溜まってるんで。
そう
やな。うん。まあちょこちょこ見ていきます。
うんうん。
はい。
はい。
ということで、次回が95秘密。
はい。
はい。まあ、これもまた、まあ、いろいろありますんで、まあ、楽しみにしておいてください。
はい、はい。
そうですね。まあ、また、1ヶ月後に、北の国からやりたいと思いますんで。
はい。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがブー。お相手は、アニマルジャパンと、
ちげうちと、
ユンユンでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。